けれども、私は生きていかなければならないのだ。子供かもしれないけれども。しかし、甘えてばかりもおられなくなった。私はこれから、世間と争っていかなければならないのだ。ああ、お母様のように、人と争わず、憎まず、恨まず、美しく悲しく生涯を終わることのできる人は、もう、お母様が最後で、これからの世の中には存在し得ないのではなかろうか。死んでいく人は美しい。生きるということ、生き残るということ、それは大変醜くて、血の匂いのする汚らしいことのような気もする。私は身ごもって穴を掘る蛇の姿を畳の上に思い描いてみた。けれども、私には諦めきれないものがあるのだ。浅ましくてもよい。私は生き残って思うことを成し遂げるために世間と争っていこう。お母様のいよいよ亡くなるということが決まると、私のロマンチシズムや感傷が次第に消えて、何か自分が油断のならぬ悪賢い生き物に変わっていくような気分になった。その日のお昼過ぎ、私がお母様のそばでお口を潤してあげていると、門の前に自動車が止まった。和田のおじさまがおばさまと一緒に東京から自動車で馳せつけてきてくださったのだ。おじさまが病室に入っていらして、お母さまの枕元に黙ってお座りになったら、お母さまはハンケチでご自分のお顔の下半分を隠し、おじさまのお顔を見つめたままお泣きになった。けれども、泣き顔になっただけで涙は出なかった。お人形のような感じだった。直次は、どこ？と、しばらくしてお母様は私の方を見ておっしゃった。私は2階へ行って、洋間のソファに寝そべって、新刊の雑誌を読んでいる直次に、お母様がお呼びですよ、と言うと、また終端場か。汝らはよく我慢してあそこに頑張っておれるね。神経が太いんだね。薄情なんだね。我らは何とも苦しくて、下に心は熱すれども肉体弱く、とてもママのそばにいる気力はない。などと言いながら上着を着て、私と一緒に2階から降りてきた。2人並んでお母様の枕元に座ると、お母様は急にお布団の下から手をお出しになって、そうして黙って直次の方を指さし、それから私を指さし、それからおじ様の方へお顔をお向けになって、両方の手のひらをひたとお合わせになった。おじさまは大きくうなずいて、わかりましたよ、わかりましたよ、とおっしゃった。お母さまはご安心なさったように目を軽くつぶって、手をお布団の中へそっとお入れになった。私も泣き、直次もうつむいて 嗚咽した。そこへ三宅様の老先生が長岡からいらして、とりあえず注射した。お母様もおじ様に会えて、もう心残りがないとお思いになったのか。先生、早く楽にしてくださいな、とおっしゃった。老先生とおじ様は顔を見合わせて黙って、そうしてお二人の目に涙がキラッと光った。私は立って食堂へ行き、おじさまのお好きなきつねうどんをこしらえて、先生と直次とおばさまと4人分品前持って行き、それからおじさまのお土産の丸の内ホテルのサンドイッチをお母さまにお見せして、お母さまの枕元に置くと、忙しいでしょう、とお母さまは小声でおっしゃった。品まで皆さんがしばらく雑談をして、おじさま、おばさまはどうしても今夜東京へ帰らなければならぬ用事があるとかで、私にお見舞いのお包みを手渡し、三宅様も看護婦さんと一緒にお帰りになることになり、付き添いの看護婦さんにいろいろ手当ての仕方を言いつけ、とにかくまだ意識はしっかりしているし、心臓の方もそんなに参っていないから、注射だけでももう4、5日は大丈夫だろうということで、その日一旦皆さんが自動車で東京へ引き上げたのである。皆さんがお送りしてお座敷へ行くと、お母様が私にだけ笑う親しげな笑い方をなさって、忙しかったでしょう、とまたささやくような小さいお声でおっしゃった。そのお顔は生き生きとして、むしろ輝いているように見えた。おじさまにお会いできて嬉しかったのだろうと私は思った。いいえ、私も少しウキウキした気分になってにっこり笑った。そうして、これがお母様との最後のお話であった。それから3時間ばかりして、お母様は亡くなったのだ。秋の静かな黄昏、看護婦さんに脈を取られて、直次と私とたった2人の肉親に見守られて、日本で最後の貴婦人だった。美しいお母様が、お死に顔はほとんど変わらなかった。お父上の時はさっとお顔の色が変わったけれども、お母様のお顔の色はちっとも変わらずに、呼吸だけが絶えた。その呼吸の絶えたのもいつとはっきり分からぬくらいであった。お顔のむくみも前日あたりから取れていて、頬がろうのようにすべすべして、薄い唇がかすかにゆがんで微笑みを含んでいるようにも見えて、生きているお母様より生めかしかった。私はピエタのマリアに似ていると思った。